Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
お元気ですか？
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はい、今週はですね、はい、直感和音のインタビューがお届けするということで、はい、早速ご紹介をね後半したいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りします。この後木村亜紀さん、精神や木村亜紀さん、たっぷりご登場いただきます。はい、お願いします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
FM ギグ、愛と和音のジョイフルステーション、直感和音のインタビューコーナーのレギュラーゲスト木村亜紀さんに本日もご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
嬉しいことで4回目
4回目ですか。
ね
4回目ですね。
4月だからね。昨年の5月頃にお会いして、初めましての時に、本当私はあの気軽な気持ちでお会いして、あれは特にセッションじゃなかったけどね、うん、だからその初対面の時にすごく私が亜紀さんからいただいてね、嬉しい言葉が、うん、別れ際に、うん、あの和音さんはお話結構プロですねって言ってくださったんですよで当日は別にセッションじゃなかったし、うん、初めましての本当ご挨拶がてらに会ってるやん、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうそうそう、うんうん、なのにその、あ、話を聞くプロやこの人はって思われたのは何が違うかったの、うん、
もう本当にあれがセッションじゃないって言われても、うん、あれは私にとっては十分セッションだったというか、やっぱりなんだろうな、いいよ話してっていうのが前回、
もちろん前回それはどんな時も
そうなんですよね。そこが
プライベートの時も、
そう、
仕事してない時も、
そう、そこがきっと仕事でもなく人に話させる、うん、その扉を開けるじゃないけど、そういう意味でプロってことですかね。
ああ、そっか。
そうそう、なんかそのカウンセラーの方とかやっぱりお勉強してる方でね、傾聴っていう、
傾聴、ね、一応慣れますよ、ね、
そうそうそうそうそうそうありますけど、うん、そういうのでもなく、うん、なんかちょっとやっぱりまんま聞く人みたいな、うん、聞くものっていうか、ものって言ったら失礼なんですけど、うんうんうんうん、うん、そういう意味でプロかな。きっと仕事っていうことではなく、な存在としてのプロフェッショナル、
嬉しい
そうそうですね、そこなんだろうな、きっと、 と思います、
うん、でもすごくねあの時嬉しかったの私が、うん、その言葉に力をいただいてね、
あらそんな嬉しいですね。でも自分が言った言葉、うん、言ったことも覚えてないような言葉が、うんうん、そんなに多分構えて言ってないと思う。本当に思って そ,、ねうん、そのままお伝えした言葉でそんなにこう大事にしてもらえてるのは嬉しいですね、う
ん、でもこれから多分今もそこをアキさんがご自身がね、うん、今度やる側として一番大事に思われてることじゃない、うんうん、
そうですね、そうでもそこを大事にしたいと思いつつ、うん、私今まだ自分が途中なのでついつい喋りすぎちゃうんですね、うん、私が、そこ今ちょっと課題なんですけ ど,
な る, ほ ど, なるほど、
ついつい話を聞いているつもりでいながら、
うんうん、
ついお話泥棒、うん、
マイストーリーってこと、マイストーリーを話してるの、
いやそれ、解釈です、
ね、説明をしてる
の、ね、そうそうそう説明をする、でそれがちょうどいい場合、うんもありますけど、
うん、
であの不必要だとは思わないんですけど、うんうん、もっと話したかったんじゃないかなって、うんうんうん、あのお別れしてからその日さよならってしてから
振り返って、
あれちょっと大半私喋っちゃったねみたいなのが
場合もある
ってこと、そうですね、うんうん、だからそこはやっぱりその手放したくてっていう場合は、うん、その方がお話しするのが一番必要なことで、うんうん、ただ話してる話がどう考えても上辺の話でしかない場合、
うん、
いや
あの予想ってる感じ、
そうなんですよ、そこじゃないよね、うん、本当はもっと深いとこでしょ、うんうん、あのでもそこが、最近人と話して思うのは、
うん、
私が思ってることとか私が感じてることって結構皆さん の,、
うん、
あの潜在意識より、
うんええ
うん、なのでそのでもあなたはこういうとここうじゃんって言うと、うん、全く本人が気づいてない、
そうなのよ気づいてない、
うん、だから逆に
でも聞いてたら見えてくるでしょ、
そうなんです、
そうですよ、
だからそれ当たり前のことかと思ってお話しすると、うん、言われたくない場合もあるから、うん、あのえ何言ってんの、いや、うん、何言ってんのっていうかでもそうじゃんみたいなすごくあの、うん、噛み合わない話みたいになったことがちょっと何回かあって、うん、
なるほどね、受け入れがたいのよね、
そうなんですよね、
クライアントさんにしたらね、
そうなんですよ、だからそれがあそういう状態なんだな、そういうタイミングなんだなって思って引くなり、うん、違う形にするなり、うん、私ができればいいんだけれども、
うん、
まだ私もそこを分かってほしいみたいな、
うんうん、そう自分を分かってほしいが出たか
出て、結局なんだろう、その人の中に自分の思いを見てしまっているから、
うん、
私がそれを
自己投影やね、
そうですね、ただ、うん、おそらく私がそれを話すことで、
うん、
私のこととした方が相手の方にも見えるものもあるなっていうことで、
うんうんうん、
私が話してることが話しすぎてまずいばかりでもないとは思うんですよね、
そやね、だからそこが、うん、ある意味今のこれからのアキさんの課題かもしれない、ね、
うん、そうですよね、うん、てかもう 今まさしくです、
ね、そうやね、
いつもあのバッテンマスクをね
口チャック
意識してそうそうそう、うん、はいるんですけども、う
ん、きっとそれはその何回もお客様をいろんなセッションをね、うん、経験されていくと感覚的に分かってきます、うんうん、あこの方は今、まあ、言葉上はこの言葉だけど、
うん、
その裏に隠れてる、ね、
うん、
その人はまだ気づいてない、うん、これは今言っていいかどうかっていうのは分かってくるようになるから、
うん、
それは経験を積まれると大丈夫だと思うよ、う
ん、そう以前はそのタイミングが手に取るように分かってたんです、
うん、
ただ、うん、あの最近その自分の無意識をすごい開けまくったら、
すごいよね、
どこが無意識で、うん、どこがちゃんと意識してるところなのか、うん、ラインが分かんなくなって、はい、自分でも分からないから、うん、人のものも分からなくて、
うん、
人の無意識をガサツに開けるみたいなことをやってしまっているから、
うん、
だから伝わらないし、うん、拒否されるのかなっていうこともやっとちょっとこう客観的に自分 の, その見るだけ見て落ち着いてきたので、 ああそういうことかなっていうふうには思いますけど ね、
だから1年前約1年前5月だからね、うん、初めまして で秋から本格的に月1回お会いするようになったじゃない、
う
ん、
そうですね、う
ん、でその時に私が最初ずっと気づいてたことがあるけど、うん、あんまり言葉には私はアキさんには言ってこなかったことがあるのね、
うん、やだ
でもここに来て、うん、はい、あのアキさんの方から、はい、メールでのやり取りの時かな、 LINE でのやり取りのことかな、うんうん、あ、アキさんご自身に気づかれたわっていうことが、うん、あったのよね。
何ですかそれは。
着ぐるみの件。
あ、着ぐるみね、うん、そうでも着ぐるみの件は、うん、着てるのは、うん、私は着ぐるみじゃなくて昔ハリボテっていう、
おっしゃってたね、
は
してました。まあ、自分じゃない誰かのね、
そうです、そうです、
それを意識をペタペタと貼って、うん、何層にも貼って、
そうそ そう全く自分ではない形で生きていたっていう、うん、しかもギュウギュウで、うん、私結構大きいのに、
そうそう、初めの時もそれはあのお話でもおっしゃってて、うん、だから頭では理解されてて、うん、それを腑に落とす段階にまだ至ってなかったのかな。
そうですよね。だそういう感じっていうのを、うん、おそらくその俯瞰で、うん、一方向の俯瞰で、うん、あの、あ、私ちょっと違う感じで生きてるなっていうのに気づき始めた頃に、うん、おそらく和音先生とお会いして、で
そのお話はきっと私と出会うビフォー、うん、その前もいろんな方のいろんなヒプノセラピーを受けられたよね。
あ、でもそれはあのもう本当に10年ぐらい前の、そこで気づいたことはあんまり、あの、まあ、母との関係っていうところでは一つ気づきはありましたけど、うんうん、そこから別にすごい何かが進むでもなく、う
んうん、10年前からそのご自分になんか向き合ってる、
向き合うってほど向き合いたかったけど、てか一人でどうしていいか分からず、でカウンセリングとか受けたいなって思っても、まあ面白いぐらいに私の前にはなかなかそういう情報が来なかった、自分でなんか調べるほどの自発性もなかったので、
あとはそうしたらヒーリングセッションとかかな、受けられてたのはビフォーの時期を、出会う前、
マオ先生と出会う前、
うん、
アロマを始めてからですね、うん、アロマを始めてだから4年ぐらい前からはアロマ使いつつ、うん、そのアロマを使った、うん、セッション、うん、ヒーリング その体への施術を受けたり、
うんうん、ボディーワーク、
そうですね、あと瞑想、
うん、
あのすごい本格的に一人でどうこうっていうやり方があっていうんじゃなくて、うん、5、6名で
有
能
瞑想、うん、グループワーク、ね、
うん、気軽なタッチで行ったけど、そこでやっぱり得たものがすごく多くて、感覚って本当に全員違うんだなっていう、その同じ30分の後のみんなのシェアを聞いてて、あ、私は私の感覚がみんなそうかと思ってたけど本当に違うんだっていうところが、なんだろう、例えば運動会やりましたの感想じゃなくて、うん、感覚の部分でのシェアっていうことで、うん、人ってこんなに違うんだなっていうことが、うん、何回かそういうところに参加することで、うん、なんか見えたり感じたりしたことがあったし、そこでやっぱり今までは自分でこんな話は人にしても人は聞きたくないだろうと思って、うん、絶対に
話しちゃダメっていう、
そうそう、話しちゃダメって思ってたことを、でしかも私その話すの得意ではなかったので、うん、話し始めると要件がどこなんだか、話がどんどん長くなっちゃう、話したいことはいっぱいあるんだけど、話したこと
はない
から
、
そうっていうのもあって、
なんか糸の切れたタコのように、
そうですね、どんどん出ちゃう、でも何か分かんないみたいな、
まとまら
ず、そうそうそうっていう感じだったので、あのあれだったんですけど、その場ではなんかこう皆さんが上手に聞いてくださって、
聞く力があったんよね、
そうなんです、皆さんに
グループワークだから、
そうそうそう、なんかうん、こう受け入れてもらえてるっていう、やっぱ安心安全な場でっていうのが、あ、こういうのなんだなって思える場所で、
だからそこで、あ、私の感覚でいいんやっていうことは気づかれてるよね、
うん、そうですね、しかも皆さんがなんかそんな話をしてくれてありがとうみたいに言ってくださった方がいて、
うん、素敵なシェアやね、
ありがとうなんて言っていただけるんだって、うん、じゃあ、うん、ありますよまだっていうので、あの参加するたんびに、うん、あの本当にその話しちゃいけないと思い込んでたものをどんどん出させていただいて、確かにね、一点集中ですごい誰かに愚痴るっていうんじゃなくて、みんなでふわっと
あ、そんなで聞き手によっても解釈は様々、
うん、そうですね。だからそれがその、うん、皆さんの話も聞きながらだと、うん、あの方とこんなぐらいでそんな感じでっていう風な話ができそうだなみたいな感覚的な、うんうん、あの私の受け取りもあって、うんうん、素直に話せる、もちろんその、
う
ん、
安心してね、うん、
全部が全部分かってもらおうじゃなくて、うんうんうん、話すっていうことだけに、うん、集中して話せるっていうことを やれたから、うん、その後あの人との接し方というか、うん、コミュニケーションの取り方の、うん、基本が変わったような気もする、うん、
いいきっかけだったよね。
そうですね、違うものだっていう、うん、
だからきっとアキさんが話していいや私のことを自分のことをって思い始めた頃に出会えた、うんうん、その後に
そうですね、
で最初出会った当初アキさんが私って思ってたものは、うん、今振り返ってみると私じゃなかったっていう、う
ん、そうですね、うん、まあ精神科にお世話になるようになった頃からずっと、うんうんうん、私じゃないものしか見えなかったから自分の中で、ね、人の気持ちとか、うん、なんだかぐちゃぐちゃ、まあ、片付けられない女に、
うん、カオスですよね、
カオス混沌、
混沌、
自分の持ち物が何なのかすらわからない、うん、自分の服が何なのかもわからない、うん、中心ずれてるみたいな、うん、とにかくずれてる人だったから、うん、それをこう自分にするための、うん、行動っていうのが、うん、まあ、その時間をわきまえない掃除だったり、まあ
ね、そうね、
自分が、
まあ、周囲からしたら得意な行動ね、うん、おかし
い、うん、だそういうので、でも常に私は自分自身でありたいっていう気持ちだけ、
ハートの自分
だね、そうです、しかもそこは諦めないっていうので自分ですごく決めていたから、うんうんうん、そういうふうにちょっと混沌としてる時はだいたい時間の感覚もずれるし、うんうん、あの頭の回転が異様に速くなるので、うんうんうん、記憶が
フル稼働はね、
フル稼働 で記憶が、うん、私という個人の記憶がもうなくなりそうなぐらい、うんうんうん、なんだ、速くなりすぎるのかなんかよくわからないけど、
う
ん、
アクティブ瞑想の感覚ちゃうかな、
そうなんですかね、うん、いやだからもう本当に自分ではいられなくなるかもっていうタイミングが何度もあって、うん、でもその都度いや私は私でいるっていう、そこだけすごく決まってて、だからこう今まで消え、そういう時は絶対に私は消えないとか、
消えないよ、もうだってあるもん、
私は死なないとか、
それはもう本質からの叫びやろうね、
そうです、
だけどもう蓋閉まってったけどね、
そこだけ、そこが本当に中心ではあった、うん、本当の中心がそこだったのかなとは思いますけど、うんう
ん、だからそこが今すごい発動してるじゃない、
うん、
その秋から1ヶ月ごとにお会いして、うん、その会う1ヶ月間の間、セッション後よね、うん、その間に毎月毎月、うん、それこそバンジージャンプから始まってトルネードもあり、うん、で今回はまた大きな出来事があり、うん、その間はアキさんが自分と向き合ってるわけやん、うん、まあ、フォローはするけど、ね、
うん
うん、今回のその大きな気づきというか、うん、ご自身の中で受け取ってるギフト、うんうん、どんなことがあった？
まあ感情を裏返してたな、
うん、
喜怒哀楽を許してなかった
自分の
中に、うん、喜と楽はあってよし、うん、楽と愛はあってはいけない、
オセロの黒と白とすると、白の部分だけね、
そうです、
で黒を見たくない、
見たくない、だから私の中は真っ白で保たない場合いけなかった、
は
いはいはい、で黒い面を、うん、おそらく物心ついてから見たことがないかったんです私、だからずっと嫌いな人が
いつも元気で
そうで割と結構過酷な状況とかいじめにあったこともあるし、すごいなぜか無視されるとか、私起きてるのにこいつ寝てるからって言ってずっと私の悪口を言われるみたいなこともありましたけど、なんかあいつめって思いつつ、そうは言ってもあの人もさみたいな、なんかその悪くしないでこう生きてきてたけど、そんなわけはなかったんですよね、その黒のブラックが、うん、ちょっと暗黒面が、うん、今月
深い深い
やっと出て、 でもそんなの、うん、私の中が真っ黒になっちゃったっていう、うん、白でしか生きてこなかったのに、うん、私真っ黒っていうのを受け入れるのがすごく辛かった、うん、その本当は死んでしまいたいぐらい絶望してたこととか、うんうん、子育て中にやっぱりその手を貸してくれない夫に対して、うんうん、当時はいやでもそういう人だから、うん、何にも求めてもいないもともと、それ全部変換して、うん、嫌って思う前に
嫌って思ったらダメっていう
そうそうのがあるので、うん、私の意識的には嫌と思ったこともない、うん、なんか夫に不満がないって思ってたんですずっと。
なるほど。
だってうちの夫はこんなに素敵だし、うん、これだけこういうことをして
くれる人だから、周りから見たらすごいね。
そうなんですよ、うん、で私もうちはその
パートナーシップ恵まれてるやんっていう
対象恵まれてるし、うん、パートナーシップもバッチリよ、うん、だって夫と私の間には隔たりがないものぐらいになってて、うんうん、それが要はその夫の気持ちで生きてたから、
うんうん、そう旦那様の着ぐるみというでもやっとあのメールのやり取りで、うん、やっと主人の着ぐるみを脱げたと思います、うん、昨日の夜って、
うんうん、そうですね剥がせた別なんだったっていうことにやっと気づけた、うんうんうんうん、好きすぎて大事すぎてあの一緒になるのが私の愛だったんですよ ね今までずっと、うん、
彼の価値観が彼への愛、
うん、そうそう それが私になるのが私の彼への愛っていう、うん、でもそれって向こうにしてみたら本当にいい迷惑で、うん、全部俺のせいかよっていう、うん、やっぱそういうでき、うん、話し合いじゃないけど、うんまあ、そういう会話みたいなのもあってでその気持ちも分かるんだけど、うん、私もそこは一生懸命の愛だし、うん、みたいな分かってほしい
そうそう
みたいなのもあったけど、うん、
だからご夫婦じゃなくても、うん、恋愛関係でも多いと思うのよ、
う
ん、
どう、うん、
そういう、ねうん、気づかない間にね今回気づけたのは何かもし同じように悩むパートナーシップでね、うん、もし悩んでいらっしゃる方がいらっしゃるとすると、はあ、今のあきさんはどんなアドバイスもしくはヒント、
どこからどうだろう、でもとことんでも自分は何したいかを見ていった、
ね、やっぱりシンプルですよ
そうですね、うん、結局
そこはですね
夫に分かってもらおう、う
ん、そこがすごい強かったんや
そうですそうです、うん、だって私は本当に誰にも分かってもらえないっていう思い込みのもと、うん、でも大好きな夫だけは私のことを分かってくれるはずっていうか分かってほしいってすごく思ってたのでどうやったら分かってもらえるかっていうことですごくいろんなことしてたけど結局はそれ全部私が私に分かってほしい、
うん、そうそうそうそう
てか私が、うん、私が伝える人だから
そうよ、う
ん、私が分かってないのに夫が分かるはずもなく私はこんなに私のことを分かってほしい、うん、私がこうあるんですよっていうふうにいればいいだけ、うんうん、あちょっと難しいなそうそうでも
結局パートナーの方に理解してほしいってずっと思ってるということは、うんうんうん、結局理解してもらえない悲しみを感じるでしょ、うんうんうんうん、その時って結局本質の自分が自分にもっと分かったらいいのに自分の可能性をって言ってると一緒やからね、
うん、そうですそうです、うん、そこが自分なんだなって分かったとくるっとひっくり返ったんですよね
ベクトルが外に旦那様という外に向いてたけど、うん、それがベクトルを全部自分に
そうそうそうだんだんだんだんは向けたけど本当最後の最後
素晴らしい
ラスボスが私の夫でしたけど、うんね、ラスボスは怖くなかったです、
まあ、怖くないです
優しかったです、
うん、だから、うん、そこはお会いした時からずっと私は気づいてるけど言っちゃっても、うんうんうんうん、結局頭で素通しするから そうですね、それはもう待ちの状態で、うんうん、あやっとなんか剥がせましたって言った時、うん、あよかったと思って、うんうん、やっと今私が後から答えを言う、うんうん、答えとかはしいけど、うんうん、ベクトルは外に向いてる
そこですよね、うん、
そこですよね
ちゃんと自分で気づいて
素晴らしい
手に入れるっていうありがとうございます、う
ん、それはやっぱり知識とかではなくて、うんうん、本当に 体感経験
で、ね、頭では知ってましたもん。
知ってたでしょ、うん、もちろ ん,
んみんな知ってますよ。知ってんのよ。
知ってますよ。すげえ
聞いたことあるし、
あるある、
書いたこともあるし、
あるある
分かったつもりに何回もなったけど、まだ多分分かったのは一部
であって、で、ね、
またそこの面、また違った面からこんなこともあるんだなって気づくこともあるでしょうし、
だから今回本当腑に落とせて、それは皆さんなんでそんな腑に落とせるのってもしかしたらね、聞いてる方は疑問におっしゃる思うかもしれないけれど、結局そのお会いした時にアロマとクリスタルで波動域を軽くするじゃない、だからやっぱしその周波数帯上げると、上げるからこそセッションの後からもう目覚ましい変化が必然的に起こってくる。そして変化に対してアキさんの素晴らしいところは諦めないということよ。どんだけ辛いことがあったとしてもちゃんと自分に向き合って、で混乱した時は私にご連絡いただいて、フォローさせていただいて、だからそこのね、あの果敢に諦めず、すごいなと思います。
もう二度と閉じ込めたくないんで
そう、ね、
もう嫌なんです。
閉じ込める必要はないし
もうね、軽やかに出ていくだけなんだったら、ここはと仕上げるだけだからっていう、もう本当、
だからまあヘビーだけどね、そういう時って向き合う時って、
そうですね、
だけどもこんだけの気づきというか変化が起こってきたら、また次多分何かしらね、あの終わりはないんですよね、きっと。
そう、それは
私自身もそうだし、
すごいよくわかりました。
そうだから終わりはないからこそ、また起こった時に、今度はまたさらっとなるよ、また来ましたかっていう
感覚で、そうですね、あのもう来ないって思い込むからしんどくなる、
それはない、残念ながら。
そうそうそう、
私もない。
来るんですっていう、
あるんです。
そうそう、
何にも起こらなくなるんじゃないのよ、
そうそう、
でみんなその目覚めたら、覚醒したら、もう何も起こらないって、いや違うよ、う何ら変わらないよ起こった時の受け取り方が、見え方が変わる、
そうです ね, ね、多方面、
多方面、まあ、本当360度にその視野を広げていただくので、だからこそ気づけたわけ、素晴らしいね、
と思います。
だから自分によく、よくできたねって褒めてあげてほしいわ、
よくやったと思います。
本当そうよ、
私よくここまで来たなって。
そうだから、これからもできるっていうこと、
そうですね、していける自分を信じていけると思います。
いきましょう、だから今日はきっとね、そのパートナーシップで悩んでくる方がいらっしゃったら、このアキさんの目覚ましい、ね、目覚めというか復活というか、
そうですね、
それをヒントにされるといいね。
もうちょっと上手に伝えられるようにまとめます、
これからだからセッションで、ぜひぜひ皆さん、あの精神や、ね、アロマの人、木村アキさんに会っていただきたいです。
はい、ぜひお会いできる日を楽しみにしております、
ね、今回も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
レギュラーゲスト、精神やアロマの人、木村亜希さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。いや、もうなんかもうね、
盛りだくさんでね、
盛りだくさんで
喋りすぎちゃった
本当にすごい、でもこの声でね、私はまだお目にかかってないんですけども、すごく変化が、
そうなんです、
ねえ、
もう
声からもすごく、皆さんもね、聞いていただいている方は本当に感じていただいてると思うんですけど、
だから毎月毎月の変化がね、声からでも伝わってくるよね、
本当にね、もうなんかこのまま、ね、レギュラーでずっとボイスインタビューのままお願いしたいところでございますが、ね、皆さんも気になると思うんですよ ね,
そうね、
はい、
今後の展開、
今後の展開、そしてどこかでタイミングで一度ね、ゲストでこちらのスタジオに来ていただければ ね嬉しいですけれども ね、なんかますます今後のこのこれからのまたね、進化もすごい楽しみですので ね、ぜひ
目撃者になりましょう、
はい、そしてまたよろしくお願いします。
かしこまりました、行ってまいります
ありがとうございます、はい、今日ね、本当にアキさん、ありがとうございました。またね、来週もね、あのお届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではこの番組は、波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる
愛とワウンのジョイフルステーション、
お楽しみに。